今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書21章23節から32節です。マタイによる福音書21章23節から32節、はじめに27節までをお読みします。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からと言えば、それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からと言えば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。アメン。お祈りします。愛するイエス様、あなたがありありと現れて印を行い、あなたが神の御子であられる証拠を示しておられるにもかかわらず、それを固くなな心を持って、なお何によってそのことをするのかと問うものは今もおり、そして本当に私たちのうちにもそのような固くなな心があります。主をどうぞ今これを取り扱い、私たちをあなたの御言葉にふさわしく整えてください。我らを憐れんで、この御言葉の時、主はあなたが命そのものを語り尽くしてくださいますように、このしもべ、またこれに預かる一人一人をどうか今憐れみ清め、それにふさわしく整えてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。皆さんはイエスキリストをどなたと心得ているでしょうか？アーメン。アーメン。アーメン。皆さん自身のね、我が主であることが肝心ですね。ね、あなたにとっては主かもしれないけど、私にとっては違うという、そういうものではなく、イエス様は神の御子、ね、父なる神様から権威が授けられ、また天においても地においても地の下においても一切の権威が、ね、今すでに与えられております。その主から使わされているのが私たちですけども、当時ですね、イエス様が、宮の中において御言葉を教えておられたこと、ね、あの前回の箇所は一軸の木を枯らすという奇跡まで行い、その前は、ね、神殿の宮の中から、ね、鳩を売るものとか、ね、宮の中で商売金儲けの道具に生徒たちをするような者たちの代をひっくり返された、まあ、そのようなもろもろのことをしていたんですけども、でそれに対して、ね、イエス様が宮に入って教えておられると、祭司長民の長老たちが身元に来て、ね、一体何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？ね、あなたの上の者は一体誰か？誰の許しを得てこんなことをしているのか？ね、本当に昔も今もそういうものは、いるんですけども。で、じゃあイエス様は一体何の権威によってそれを行われたのか？イエス様、ここでは、答えられない、もう答えないんですね。答えることは不可能なんではなくて、その、答えるにふさわしいかどうかをまずイエス様は、試すんです。イエス様は質問に対してこの質問で返します。 私も一言あなた方に尋ねましょう、ね、もしあなた方が答えるなら私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう、ね、イエス様はここでね、もしあなた方が答えるなら私もね答えましょうって言うんですけれども、でも結論から言うと彼ら答えなかったんですね。答えられなかったんです、イエス様の質問に。イエス様の質問は、ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、ね、天からか、それとも人からか、ね、そのどちらからか、それを答えなさいとイエス様を、ね、質問で返しました。質問を質問で返すという、ね、逃げの論法というものはあるんですけど、イエス様は答えられなかったから、これを、ね、質問を質問で返したのではありません。相手側に答える準備があるかどうか、ね、まずこのバプテスマのヨハネがどこから来たのかということが答えられないのであるならば、ね、何を言っても無意味なんです。バプテスマのヨハネは一体何をしに世に来たんですか。そうですね、イエス様の道を整えるためです、ね、荒野において叫ぶ者の声としてこれバプテスマのヨハネが使わされた、ね、預言者エリアを使わすと、ね、大いなる日が来る前に私は預言者エリアを使わすとマラキは預言しておりました。そのエリアとして、ね、イエス・キリストの先駆けとしてこのお方が神の御子キリストであると、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ、バプテスマのヨハネはイエス・キリストを証しするために来たんです、ね、そのバプテスマのヨハネの権威が一体天からのものか人からのものか、ね、そこさえ答えられないようであるならば、いくらイエス様がね、イエス様ね、天の父なる神様から使わされてきたのだということを言ったとしても、それ無意味なんです。そもそものバックグラウンドがなっていないから。バプテスマのヨハネはまず悔い改めを説きました。でも、ね、この、会いに行くこの最初長老たちはね、バプテスマのヨハネを信じなかったんですね、25節の後半に書いてありますね、彼ら、ね、イエスさんからこの質問されて互いに論じ合った。もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったかというだろう、ね、そうです、彼ら信じなかったんです。バプテスマのヨハネを言うことを、ということは悔い改めも信じないで実行せず、でそれで、ね、まあ、ただ単に洗礼を受けには行ったかもしれない、ね、そういう人たちもいたかもしれなくても悔い改めにふさわしい実を結んでいなかったんです ね。彼ら自身バプテスマのヨハネに叱られております。それなら悔い改めにふさわしい実を結べ、でも彼ら悔い改めなかったんです。方向転換せず、ね、自分を、神の御前に置いて、本当に、罪のある救いを受けるにふさわしいものである、だから死をどうか憐れんでくださいというところには至らなかった、ね、バプテスマのヨハネを彼らは信じなかった。でそれで、ね、26節、しかしもし人からといえば群衆が怖い、彼ら群衆が怖い、群衆を恐れていたんです。人の目を気にしていたんです。この祭司長長老たち、ね、彼ら、ね、何のために祭司長をやってるか、ね、神と人との間の中保者として、ね、イスラエルの罪の贖いをするために祭司長をしていたのではなく、人の目に、ね、人の目に祭司長様すごいとかね、祭司長様素晴らしい、ね、そういう称賛の言葉をもらいたいからなっていたようなものなんですね。祭司の長であるならばあるほどに、ね、神と人との間に立って、ね、人のその罪の贖いの技を成してということが、まあ、本来であるはずなんですけども、ね、バプテスマのヨハネの言葉も信じなかった、悔い改めもしなかった、整えられていなかったんです。イエス様の質問、ね、バプテス様のヨハネはどこから来たのかという問いにさえ答えられないようであるならば、イエス様がどこから来られたということもその理解できないんです、ね、言ったところで冒涜だとか、ね、そういうことを後に言い出すんですね。あの十字架につけられる場面においてイエス様は最初から、ね、あなたは生ける神の子キリストかと問われたら、その通りである、ね、 答えたら、その言葉が元で、ね、その言葉のゆえにイエス様は十字架につけられる、ね、自分はメシアを自称した、ね、冒涜罪だということで、あくまでイエス様を生ける神の御子キリストと認めることをせず、ね、キリストを偽キリストと断定して、でそれで十字架につけたんです。この最初立法学者たちは、ね、どっちつかずでした。バプテスマのヨハネも信じない、ね、信じないなら信じないで通すこともせず、ね、人も怖い、ね、群衆も恐れている。でそれで彼らはイエス様に分かりませんとしか言いようがないんですね。分かりません、ね、はいとも言わず、いいえとも言わず、ね、熱くもなく冷たくもない生ぬるいものは吐き出されてしまうんです。イエス様も、ね、彼に対して、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと、ね、言われました。もう、イエス様からのお言葉、右か左かという言葉もいただくことができなかったんです。でその代わりイエス様はですね、あの一つの例え話を話されます。28節以降です。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです、ね、本当にこのパリサイ人、立法学者、宰相たち、長老たち、イエス様を信じなかった人たちは、ね、もうどうしようもないんですね。この神の国が来ているということ、ね、バプテスマのヨハネが来て、そして義の道について、ね、持ってきた、ね、ヨハネが義の道を持ってきたのに、でもあなた方は彼を信じなかった。それに引き換え修税人や遊女たちは、ね、彼を信じたんです。悔い改めたんです、ね、それまでの今までの罪の道、それを、ね、悔いて改めて方向転換して、そして、ね、メシアの訪れを待ち望んだ。そうしてイエス様が来られた。バプテスマのヨハネはイエス・キリストを、ね、備えるために来ました。そのヨハネを信じて、そしてイエス様を受け入れて神の国に入ったんです。31節の後半見ますと、彼はあなた方より先に神の国に入っているのです。もうすでに彼ら入ったんです、イエス様を信じて。それに引き換えこの、彼らは信じなかった、ね、父なる神様がの御心を果たすかどうか、ね、この28節以降の、ね、例え、ね、ある人に二人の子供、息子がいて、ね、兄のところに今日ブドウ園に行って働いてくれ言って、で兄は、ね、答えて、行きますお父さんと言いながら行かなかったんです。宰相たち、立法学者たち、長老たち、ね、一見すると、ね、まあ、兄弟で言えば兄の側に立つものであり、でそして、ね、弟たちを信仰によって導く、ね、真っ先にお父さんの願いを叶えるべきもののはずなんですけども、で口先ではね、言ってることはもっともらしいこと、ね、お父さんの願うことを、ね、お父さんの目の前では、ね、はい行きますお父さん、ね、そういうふうに、 答えるですけども、でも行いはしないんですね。口先では言ってはいても行いをしない、ね、これは神の国に入れないままのものです、ね、口で行きますお父さんって言えば神の国に入れるものではなく、行うものが入れるんですね。弟の方は、ね、行きたくありませんと答える、ね、あの主税人や遊女たち、ね、この宰相たちから見下げられているような人たち、ね、彼ら、もう神の国の言葉一見すると、ね、聞かないような、ね、主税人やってるような遊女やってるような罪を行っているようなそういう人たち、でも父から声をかけられているんですね。ブドウ園に行って働きなさい。弟は最初行きたくありませんね。そういう父のなる神様のそういう清い行い、そういう働きに初めは入りたくない思っていても、でも後々になって後から悪かったと思うんですね。弟の方は初めはね、口先では行きたくないとは言っていても、でもじわじわ来るんですね。御言葉というものは罪の悔い改めの促し、示し、悔い改める人というのはじわじわ来るんです。悔い改めずには折れない、父なる神様の御旨を成し遂げずには折られなくなって、それでね、初めは、ね、行きたくないとは言ったけれども、でも後から悪かったと思って出かけて行って、その葡萄園で働いたんです。この二人、どちらが父の願った通りにしたか、ね、願った通りにしたのは弟の方でしたね。後のものです。それでイエス様はこのことから、ね、誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです、ね、父なる神様のお言葉通りにした人はもう神の国に入っているんです。でもこの最初、ね、民の長老たちは、ね、ヨハネが義の道を持ってきたのに信じなかった。でそれで主税人や遊女たちが、ね、バプテスマのヨハネの言う通り信じて悔い改めて洗礼を受けて以前の行いは死に明け渡して、そして、ね、心備えをしてイエス様が現れて、イエス様を信じて、本当にこんな罪深い自分でも、ね、主税人、このイエス様の弟子の中にも主税人はおります。立ち返ってイエス様の技をする、イエス様と共に働く、ね、そういう主税人や遊女たちが増えてきている。以前の邪悪な行いを改めて良い、ね、ものとされた、そのことを宰相たち長老たち見ていたんです。遊女たち、ね、以前遊女たちだったけれども、でもそれがイエス様にあって作り変えられて素晴らしい、ね、義の働きをしている、素晴らしい生活へと戻った、ね、そのことを最初立法学者たち見たんです。でも信じない、ね、教会の中において、ね、本当に以前はそういう、まあ、お水関係の仕事をしていたけれども、御言葉を慕い求めて、ね、御言葉を聞いて、初め聞きたくないんです。でも、聞いているうちに、もう後からじわじわと来て、悔い改めて、ね、その以前の行いを捨てて、作り変えられて、本当に真っ当な仕事をして、今、幸いに入っている、ね、そういう方もおられますけれども、そういうのをね、見ていながらにして、信じない人もまた、いるんです。そのことが起こったのはもう何年も前だったんですけど、その何年も前から教会に通っていても相変わらず変わらないという人も、ね、いるとするならば、本当にそろそろ改めるべきです。イエス様が生きておられ、イエス様が確かに働かれて、ね、作り変えられている様を、ね、兄弟姉妹たちがもうどんどん霊的に先に行っている。もう後から、ね、洗礼を受けて後から来たはずの人がもう霊的な親の立場に立っていて、でも、ね、もう何年も前から来ている人が、もう何十年も前から教会に通っているはずの人が全くもって、何十年も前と同じ、いやもっと、ね、固くなになってしまっているような、そういう様も現在教会の中においては、ね、散見することです。本当に私たちは そういうことではなく、しっかりと、ね、イエス・キリスト、このお方をもう本気で求めて、このお方に本気で、ね、信じて、このお方に助けを求めるならば、ね、本気でイエス様の側も作り替えの技を皆さんに起こしてくださるんです。イエス様は、ね、言われたのは、私は天においても地においても一切の権威が与えられている、ね、イエス様はもともともう権威が与えられているんです。そんな最初たちに、あなたは何の権威によってこれらのことを行っているのか、ね、それ以前に生ける神の御子キリストはあらゆる権威が与えられているんです。そして私たちに求められていることは、言って、ね、あらゆる国の人々を弟子としなさいということ、ね、弟子を作れ、ね、信者を作れじゃないんです。弟子を作りなさい。何の弟子、ね、林パスターの弟子ではないです。キリストの弟子を作りなさい、ね、別に私は林パスターの弟子なんか欲しくないです。イエス様の弟子でしたらもう本当に皆さんなってほしいです。この生ける神の御子のキリストの弟子を作りなさい。そして父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、ね、悔い改めて水で洗い流し、死で、そして復活で新しく作り変えなさい。そしてまたイエス様が命じておられたことをことごとく守るように、ね、彼らに教えなさい、これマタイの福音書の一番最後の最後にイエス様が、ね、天に上げられる前に弟子たちに言われたことです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。イエス様はあらゆる権威が与えられております。言って、ね、あらゆる国の人々を弟子とするべきです。そしてこのイエス・キリスト、ね、このお方にあって私たちは歩んでいくべきです。ペテロやヨハネたちがですね、その十字架の前の彼らはもう本当にイエス様を見捨てて逃げ出して弱いものでした。ところが十字架と復活を経て後、ね、聖霊を受けて、ね、今度の手術は聖霊降誕日です。聖霊を受けた後の、ね、ペテロたちは大胆に作り変えられました。彼らも同じ質問をされるんですね。ペテロやヨハネ、主の弟子たち、使徒行伝の4章5節以降のところを、ね、このペテロとヨハネもイエス様と全く同じ質問されます。使徒行伝の4章5節から、翌日民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問した、ね、ペテロとヨハネ、そうそうたるメンバーたちに、真ん中に立たせられて尋問されました、ね、大祭司の、ね、一族、それに対してペテロとヨハネ、ね、一回の漁師たちです。もう、国会議員とかね、そういう地位の高い人たちが一回の一般人二人を、ね、尋問の席に立たせて、あなた方何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか尋問しました。これペテロとヨハネがイエス様を、ね、知らないと、ね、裏切ってからまだ半年も経っていない時期です。ペテロとヨハネ、ね、どうしたでしょうか。八節、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知っていてください。 この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちがに捨てた石が石勢の石となったというのは、この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの御名の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。アメン。彼らは極めて大胆にはっきりと、ね、もう証拠を突きつけて、この、ね、議会の人たちに対して堂々とこの生ける神の御子キリストを証ししました。ね、証拠、もう癒された人を目の前に置いている状態です。この人が、ね、病が癒された、ね、この癒しの奇跡が行われたのは、ね、生まれつき足が効かない人でした。美しの門で誰もが見ている人、40年ずっと見てきた、ね、知っていた人たちがいたはずです。それが議会の真ん中に連れてこられて、ね、足が治って癒されて立ってピンピン飛び跳ねたりしている、もう誰も、ね、癒されたということを、それを、ね、否定できる者はいない状態です。でも大祭司アンナスや、またその他の大祭司一族は、ね、ペテロとヨハネをもう本当に怖がらされたように議会の真ん中に立たせて尋問するんですけど、でも逆に、ね、この一回の漁師二人が逆に大祭司たちを尋問しているようなありさまになってしまった、ね、生ける神の御子キリスト、このお方の名によってです、ね、癒されたのもこのイエス様の名前によってであり、またペテロとヨハネがこんなにも大胆になっているのもイエス・キリストの名前によって、ね、十字架につけられ死者の中からよみがえられたあのイエス・キリストの御名によるのです。そしてさらにこのお方以外には誰にも救いはない、そこまで大胆に告白しました。生ける神の御子キリストの名によってペテロとヨハネはこのことをしたんです。生ける神の御子キリストの名によってこの足が効かない人が癒されたんです、ね、もう今まで病んでいた人が癒されたという様を見るならば、もう神様いるとしか言いようがないんですね。天聖教会において、ね、もう本当にどうしようもなかった人が癒されて、ね、いる、その様を見て、あ、本当にこの教会には神様がいるんだ、ね、そうして通っておられる生徒たちもおります。いるんです。そうです、生ける神の御子キリストの名による権威によって私たちは全世界へ出て行き福音を伝え、あらゆる人々を弟子とするべきなんです、ね、信者であってはなりません。弟子であるべきです、ね、ただの信徒として、ね、日曜日になればもう教会に行って、一定期間2時間ぐらい過ごしてまた帰るみたいな、ね、そういう日曜日クリスチャンであってはなりません。主日礼拝をしっかりと捧げる、ね、弟子として、キリストの弟子としてキリストの技を、ね、主日以外にも行う、これをイエス様は求めておられます。どうか皆さんは、ね、この主日は、ね、聖霊降誕日、ペンテコステの日です。聖霊に満たされてここまで大胆になることを求めましょう。誰でもイエス・キリストの名前によって、ね、求めるならば与えられます。皆さんも、ね、弟子として、ね、イエス・キリストの名前の権威によって歩み、そして、ね、あらゆる人々を弟子として、ね、悪魔サタンの技を打ち砕き、そしてキリストの技、ね、ただ単になんか充足した人生、ね、満ち足りた人生、金銀に困らない、食べ物にも困らない、そこそこの満足した人生を送るのが目的ではなく、生ける神の御子キリストの弟子としてキリストの御業を行い、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 アレルヤ、愛する様、私たちもあなたに会って弟子とされました。イエス様の弟子であるからにはイエス様の技を行うべきであり、もはや世のものとしてではなく御国のものとして歩み、世に出てあらゆる人々に対しあなたを証しし、あなたを述べ伝え、そして主よ、私たちはやっとこさっとこ普通人の生活を送るようなものではなく、キリストの弟子として、キリストの技を行うものとして、どんどん大胆にキリストの御名を行使し、キリストの御名を至るところに貼り付け、キリストの御名によってあらゆる悪魔サタンに属するものを、それらを御国のものとし、分取り返し、勝利し、御国のものとして歩んでいくものでありますように、どうか生徒たち一人一人をあなたの力によって、聖霊によって満たし、作り変えてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。バプテスマのヨハネのように、主よ、私たちにもこの荒野のような地上において叫ぶ者の声となって、来たるべきイエス・キリストの道を整えることができますように、祝福してください。そして悔いて改めること、これによって私たちの罪が許され、そして聖霊の賜物に預かることも覚えさせてくださったことを感謝します。今度の主日は主よ、ペンテコステ、イエス様が私たちを孤児とせずに力強く生かしてくださるために、父に願いして、そして私たちに送ってくださった聖霊の来られる日です。主よ、この聖霊を私たちが祈り求めて十分に受けることができますように、聖霊によって火のように風のように水のように輝かされて、火のように風のように水のように主を愛し、そして自分の形はなく主ご自身だけを証しして、主の皆に栄光を期すことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。このパリサヤ人やまた祭司長律法学者のように、自分の都合によってつべこべを言っているものではなく、主よ、キリストにある真理の御言葉を語り、キリストにある真理の御言葉に預かる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちにもこの聖霊ヨハネ、バプテスマのヨハネのその使わされた霊を豊かに与えてくださり、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、そしてその道を人々に知らせて、人々に主を向かわすことができますように、祝福してください。今日この御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。
主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。